突然ですが、あなたの職場で一番危険でシステムを根底から破壊している人物って誰だと思いますか？
危険な人物ですか？
はい。実は仕事をサボっている人じゃなくて、次々と素晴らしいアイデアを出す、いわゆるアイデアマンかもしれないんです。
ああ、なるほど。会議で行き詰まった時に、そうだこれだ、みたいに斬新な視点を提供して、その場を一気に活気させるような、ヒーロー的な存在ですよね。
そう。まさにその人です。あなたも一度はそういう存在に憧れたことがあるんじゃないでしょうか。
まあ、ビジネスの世界では長らくそういったゼロから1を生み出すひらめきら何よりも称賛されてきましたからね。イノベーションの源泉として誰もが欲しがる能力だと信じ込まれてきたわけです。
でも実はそのひらめきこそが周囲のスタッフを限界まで疲弊させて、組織を内側から崩壊させている最大の要因だとしたら、今回の深掘りではこの非常に痛烈なパラドックスに迫ります。
はい。
で、今回私たちが取り上げる情報源なんですが、これがまたすごくユニークなんですよ。
そうなんですよね。
愛知県の豊田市とか岡崎市の近くにあるフェニックス愛知というバドミントン教室が発信しているブログ記事なんです。
いや、スポーツ教室のブログでビジネスの核心をつくようなスキル論が展開されているっていう、非常に面白いソースですよね。
ええ、タイトルがすごくエッジが効いていて、格言、ひらめきで仕事をする人って大概迷惑というものなんです。
対外迷惑ってなかなか強烈な言葉ですよね。
そうなんです。スポーツの指導現場でのリアルな気づきが、現代のビジネスパーソン全体に突き刺さる普遍的な心理になっているんですよ。
ええ。
というわけで、今回のミッションは、アイディアを出すことと仕事をすることの決定的な違いを解き明かして、ただの思いつきを本当の価値に変換するためのメソッドを学ぶことです。よし、これを少し紐解いてみましょうか。
はい。この記事の素晴らしいところは、一見有能に見えるひらめき先行型の人々に対する非常に冷静で解像度の高い観察に基づいている点なんですよ。彼らは発想が早くて決断も動き出しもスピーディーですよね。
そうなんです。だから一見するとめちゃくちゃ仕事ができる人に見えちゃうんです。
ええ。
でも、なぜ彼らが現場を壊すのか？記事ではひらめきを料理に例えていて、泥のついたさいれたての野菜だと言っているんです。つまり、そのままでは食べられない未処理の素材に過ぎないんだと。
泥のついた野菜ですか？
はい。私に言わせれば、これってつまり生きた鶏をそのままキッチンに持ち込んで、さあディナーだって大声で言っているようなものですよね。
ああ、それは確かに。現場からしたら、いや、羽はどうするんだ、火は誰が通すんだってパニックになりますよ。
ですよね。でもちょっと待ってください。現代のビジネスってスピード感とかイノベーションがとにかく称賛されますよね。
ええ、よく言われますね。
だからそういう文脈からすると、彼らのスピード感ってむしろ正しいんじゃないんでしょうか？なぜそれが罪になるんですか？
ここで非常に興味深いのは、アイディアという素材自体が悪いわけではないということなんです。
素材はいいと。
ええ。問題なのは、その背後にある本当の重さとか、メカニズムを完全に無視している点なんです。
本当の重さですか？
そうです。思いついた本人はものすごく気持ちよくなっている裏で、周囲がめちゃくちゃ疲弊している構図があるんですよ。
なるほど。つまり、鶏を持ち込んだ本人は満足しているけど、キッチンは血まみれみたいな。
その通りです。じゃあ、そのひらめきが未処理の素材だとしたら、その調理、つまり後始末は一体誰がやっているのかっていう話になりますよね。
あー、誰かがやらなきゃいけないわけですからね。
記事では、ひらめき型を人が無視しがちな5つの重要な確認事項が挙げられているんです。
5つもあるんですか？
で、まず1つ目が、今の優先順位と矛盾しないか。2つ目が、誰の作業負担がどれだけ増えるのか。
うわー、それ私にも苦い経験がありますよ。
あ、何かありましたか？
ええ、四半期のマーケティング計画がようやく固まって、よし、みんなでやるぞって準備を進めていたのに、リーダーが急に今流行りのこの SNS もやろうよって言い出して、
ああ、あれあれですね。
結局本来やるべきだった一番重要な施策がストップしちゃったんですよ。誰もリーダーに逆らえなくて。
まさにそれです。そして3つ目の確認事項が、既存の仕組みと衝突しないかですね。
なるほど。昨日決まった方針が打ち消されたりするわけですね。
ええ。そして4つ目が、失敗した時に元の状態に戻せるか。最後5つ目が、属人化せず誰もが再現できるかです。
なるほど。これらを怠るから準備した資料が無駄になったりするわけですね。 でも本人はまずやってみただけだよみたいにあくびれないんですよね。
そうなんですよ。つまり迷惑な理由は発想力があるからではなくて、発想のコストを自分で払わずに他人に払わせているからなんです。
つまりこれって一体どういうことなんでしょう。これって要するにビジネスの世界における食い逃げですよね。
食い逃げですか。
ええ、自分が一番おいしいところだけを味わって、お勘定、つまりコストはチームメンバーに払わせている状態じゃないですか。
いや、まさにその通りです。ただこのタイプの人が陥りがちな勘違いがあって、彼らは慎重な人に対して頭が固いとかスピード感がないって批判するんですよ。
うわ、立ちが悪いですね。
ええ、そして自分自身のことは前向きで柔軟なイノベーターだと誤認しているんです。
自分はアジャイルに動いてるだけだみたいに。
そうそう、アジャイルっていう言葉をデロ臭い計算から逃げるための言い訳の盾として使っているケースが多いんですよ。
なるほど。じゃあひらめきをからの思いつきで終わらせずに、本当の仕事にするためには具体的にどうすればいいんでしょうか。
記事では仕事とは才能の広解ではないと断言しています。
才能の広解ではない。
ええ、思いつきを目的の形に合わせて削って他人が扱える形に変換すること、これを運用設計と呼んでいるんです。
運用設計、なんかぐっと専門的な響きになりましたね。
これこそが真の仕事だと。本当に仕事ができる人は変化に弱いんじゃなくて、変化に伴うコストを計算できる人なんです。
コストを計算できる人。
そうです。ひらめきを否定するんじゃなくて、壊さずに回すための設計をするんです。誰にどう伝えれば回るかとか、どこまでがテストかとかですね。
なるほど。鶏をさばくレシピをちゃんと書くってことですね。
ええ、そのための実践ヒントとしてアイディア提案前の3つのセルフチェックメモが紹介されています。
お、それはリスナーのあなたも明日から使えそうですね。3つのメモ何でしょうか。
まず1つ目が目的。これは何の課題を解決するかです。
はい、目的。
2つ目が影響。誰の既存業務がストップするか、
誰の仕事が止まるか、これ大事ですね。
そして3つ目が撤退ライン、つまり失敗を判断基準です。
撤退ライン。でも最初から失敗することを考えるのって心理的なブレーキになりませんか。
そこがポイントなんです。撤退ラインがないプロジェクトはブレーキのない車で高速道路を走るようなものです。だからこそ事前に決めておく必要があるんです。
なるほど。記事の中にある3つの短文の格言もすごく刺さりますよね。
ええ、紹介していただけますか。
はい。1つ、仕事が早いのではない、後始末を他人に押し付けているだけだ。
痛いですね。
2つ、才能の広解ではない、再現可能な仕組みに落とし込む作業だ。
ええ。
3つ、思いつくより壊さず回すことの方がずっと難しく価値がある。
まさにその通りだと思います。
ここからが本当に面白いところなんですが、アイデアを思いつく天才肌よりも撤退ラインや影響を冷静に計算して壊さずに回す泥臭い作業をする人の方が実は圧倒的に価値が高いという見事な価値観の逆転ですよね。
ええ、これをより大きな視点に結びつけて考えてみると、ビジネスにおいて持続可能性、つまりサステナビリティがいかに重要かということがわかります。
サステナビリティですか。
ええ、一発の打ち上げ花火よりも毎日狂いなく回り続けるシステムを維持することの方がはるかに高度な能力を要求されるんです。
確かに花火は綺麗ですけど、それだけで毎日のご飯は食べられないですからね。
そういうことです。
さて、アイデア出しと運用設計の違いが明確になったところで、この問題が現在の私たちに立ってなぜこれほどまでに切実なのか、
はい、
ソースの作用に書かれていたある AI テクニカルライターの方の衝撃的な視点を取り上げたいと思います。
ここは本当に確信をついていますよね。
ええ、そのライターの方は、ひらめきは未処理の素材であるという指摘は AI と人間の関係性そのものだと言っているんです。
これは非常に重要な問いを投げかけていますね。
ええ、AI は数秒でひらめき、つまりアイデアを100個でも一気に出力できますよね。
はい、一瞬で出します。
でもそれは現場の文脈とかチームの疲弊度合いを全く考慮しない未処理のテキストなわけです。
その通りです。まさに泥のついた野菜を AI が無限に畑から掘り起こしてくる状態です。
これ耳が痛い話ですよね。 AI が泥のついた野菜を無限に、しかも一瞬で出してくる時代になったということは、アイデアマンというポジション自体がもう消滅の危機にあるわけじゃないですか。
ええ、アイデアを出すだけの人というのは完全に AI に代替されます。
うわー、やっぱりそうなんですね。
これからの時代、人間が磨くべきスキルというのは 発想力そのものよりも AI が出した100のアイデアを徒手選択する能力なんです。
徒手選択ですか？
はい。周囲の人間関係とか感情といった AI には計算不可能な変数を考慮して実装していく泥臭い調整力ですね。
なるほど。つまり原画のオペレーションに落とし込んで感情を汲み取りながら運用設計できるプロフェッショナルこそが最も求められると。
まさにそういうことです。アイデアを出すコストがゼロになったからこそ、それを実行可能な形に整える能力の価値が相対的に跳ね上がっているんです。
いやー、すごく腑に落ちました。
ええ。
ということで今回学んだことを振り返ってみましょうか。
はい。
あなたが明日から職場で新しいアイデアを思いついたとき、あるいは誰かからこんなのどうって思いつきを投げつけられたとき、その野菜には泥がついていることをぜひ思い出してほしいんです。
そうですね。そのままでは食べられませんから。
はい。まずは提案する前に目的、影響、撤退ラインの3つをメモに書き出してみる。その実践をおすすめします。
それだけでも組織の疲弊は劇的に減るはずです。
では最後に、今回の議論をさらに飛躍させて、リスナーのあなた自身に考えてみてほしい問いを投げかけたいと思います。
どんな問いでしょうか？
AI という強力なツールによって、素晴らしいアイデアを生み出すコストが実質ゼロになる未来がもう来ています。だとしたら、これからの私たちにとって最も価値のある能力とは、良いアイデアを生み出すことでも、それを実行することでもなく、
ええ、
あえて魅力的だけど今はやるべきではないアイデアを見事に殺す、あるいは無視する能力になるのではないでしょうか。
なるほど。アイデアを殺す能力ですか。
はい。あなたはどう思いますか？
とても深い問いですね。
ということで、今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。
はい。
ぜひこのテーマについて皆さんも考えてみてください。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。